桜井昌司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井昌司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井昌司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さんこんばんは。今夜も桜井昌司の言いたい放題、人生って何だの時間が参りました。今月は本当にこの深川事件はですね、再審無罪で5周年になったということで、いろんな行事がこう重なってましてですね、13日には、このラジオでも告知しましたけど、文京シビックセンターで、コンサートと朗読劇がありました。250人、以上の方が来てくれましてですね、本当たくさんの方に、おいでいただきましてありがとうございました。このラジオをお聞きの皆さんの中でもおいでくださった方があると思います。本当にありがとうございました。ああいうコンサートやですね、朗読劇を通してこの冤罪を訴えるっていうのは、その事実をこう話すのと違ってね、また違った意味で皆さんに冤罪ってこういうもんだ、あ、こんなことがあるんだというふうに分かっていただけちゃうんじゃないかなと思ってます。今日はですね、後でゲストとしてそのコンサートで私の刑務所の詩を読んでいただいた田中さんにおいでいただいてますんで、この中でもちょっと、一編二編読んでいただきたいと思ってます。ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。この間いろいろありましてですね、まだこの放送を録音する時点では分かってないんですけど、このラジオでも話してきました刑事訴訟法の改正がいよいよ通るようです。残念ながらですね、私たち冤罪者の思いは通らなくて、皆さんの携帯、なんていうんですかね、フェイスブックみたいな、フェイスブックなんていうんですかね、ちょっとよく分かんないんですけど、SNS とかなんとかいう、ものはですね、警察が疑いを持ったら全部、こう暗号として警察に送られてしまうっていう事態ができてきます。で、面白いのはですね、国会の答弁の中で法務省の偉い方がですね、いや、メールなんて大丈夫ですよ、問題の部分しか読みませんからって言ったんですって。全部言っちゃうんですよ、メールで。犯罪に関わるとこ以外読まないってどうやってやるんですかね。メールの中に赤い字だが出てるんですかね、この部分が犯罪だとか。あれすごい面白い答弁だったなと思いまして、三浦さんっていう方らしいんですけど、その方がですね、いや大丈夫です、警察官は全部のメール読まないようになってます、犯罪に関わる部分だけ読みますからって言うんですって。そんなことありえないでしょ。こういう漫画みたいなその答弁をして、それで済ましてしまうっていう国会議員って何なんだろうって腹立ってくるんですよね。普通その我々の代表としてですよ、その国会で法律を作ろうという方は、その法律が作り出す問題をちゃんと理解して、我々国民のですね、プライバシーが侵害されないように図るのが当然なのに、警察がその問題部分しか読まない、あとのメール部分は消します。で、消したかどうかも我々には確認できないわけなんですよ。例えば桜井昌司が、ね、ちょっとこいつなんか犯罪に絡んでるって言って、メール全部、警察に行ってしまう。で、いろんなメール打ちますよね。で、その部分を読まないって誰が決めるんでしょうか。読まれたか読まれたかも、読まれないかも分からない。そんな怖いような世の中になってしまっていいんだろうかなっていう気がしてましてですね、私たちはこの法律ができても今度は違う法律を作ってやめさせるために頑張りますけども、本当皆さん怖い時代が来るんだということをぜひ意識してですね、その社会あるいはその国がやってることを見ていただけるようにしてほしいなと思ってます。このラジオでも私がその参議院の法務委員会に招かれて話してきたっていうことをお伝えしたと思うんですけど、私はですね、その国会議員の皆さんに、世界では冤罪事件が起きるとどこの国会でもその冤罪事件がなぜ生まれたんだって政治が正すんですよ。カナダでもイギリスでもアメリカでももちろんね。ところが日本の国だけは、 今まで一度たりともその国会が冤罪の原因を正すといいますかね、究明するようなことをしたことない。何件その冤罪が生まれたらあなたたちは冤罪者のために法律を正してくれるんだ、冤罪を作らない法律を作ってくれるんだって、こういうことをちょっと言いたかったんですけどね、まあ、言って感じたのかどうか分かんないですね。もうあの方たちはもう自分、俺が今度国会出てやろうかなというぐらいその思ったぐらいで、やっぱりその国、国民一人一人がですね、その自分たちを代表する人たちがどんな声をしているか、どんなことをしているかっていうのを見つめなくちゃダメですよね。あの、まあ、舛添要一さんというね、皆さんあの有名な都知事さんもすごいお金のことで、あの惨めな人でしたね、あの人ね、あんなそのしみったれって言いますかね、みみっちいと思わないで、回転寿司のお金までなんか政治資金でやってるって、いやいいですよね政治家ね、本当なんかさっき冗談でちょっと言いましたけど、本当国会議員になったらそれすごく楽できますよね。これあの回転寿司はそうだし、なんかどっかのホームセンターで買ったのもそうだし、一番あの皆さんあの記者会見ご覧になりましたかね、あの有名な兵庫県県議の野々村さんっていう人がいてね、こう耳にこう手を当てて、大変あのテレビカメラの前で泣かれた議員さんいましたけど、舛添さんもやってましたね。あの野々村さんは耳でしたけど右側でしたけど、なんか舛添さんは左側でこう聞いてましたよね。あれ見てはちょっとこれ やること同じだなと思ってまして、ある意味自分はその野々村さんの方が素直って言いますかね、私はこの議員になりたいために頑張ったんですなんて泣いてましたけど、あの舛添さんはね何のために頑張ってるんですかね。であの方ってあの実は都庁の都知事に就任するときに職員にすごいあの訓示してるの皆さん知ってますか。あの清廉であれとかですね、その潔白であれとかすごいこと言ってるんですよ。私はあの言うは人によらずって言いますしね、どんな人がその立派なことを語るのはそれはそれで構わないんですけども、そのまだ2年もなってないでしょあの方、それなのになんか自分のそのねやってきた中で海外の出張するときは何千万と金使う、しかもねその都知事になる前の都知事に出ようかあのどうしようかっていう会議を家族の泊まった部屋でしたって、そんなこと皆さんありえますか。ほらこんな言い訳を許していいんだろうかなと思うと、なんていうんですかね、この政治は国民のレベルに合ってるって言われてますけど、政治家が悪い政治家が悪いっていうんじゃなくて、やっぱり国民自身って言いますかね、その欧米からは日本の法治国家日本は中世だって言われてますよね。中世人権を守られてないって言われるんですよ。それと同じようにやっぱり政治の世界も残念ながら、中世先進国にしては恥ずかしいんじゃないかなってつくづく感じてます。あのやっぱり法治国家と言われる以上ね、法律がこの社会を作りますし、法律によって運営されますんで、立法府国会議員、本当にちゃんとした国会議員を私たちは選ぶ必要があるんじゃないかと改めて思いました。ぜひ皆さん一緒にあの社会を変えるために頑張っていきましょう。今日はですね、あの前回のコンサートで歌った帰ろう帰ろうっていう歌がありますんで、まず聴いていただきたいと思います。
帰ろ帰ろ格子の窓、夕日が染めれば遠いふるさと思い出す。帰ろ帰ろ見えない街に、子供の声だよ、あばよさよなら、また明日。帰る人のいないうちは明かりもつかない、声もない、売れたままの柿の実、夕日に染まって人恋しい、人恋しいと思えている。帰ろ帰ろふるさとへ帰ろ、帰ろ帰ろ 帰ろう、帰ろう帰ろう、格子の窓に一番星見つけて、遠いふるさと思い出す、帰ろ帰ろ、届かぬ空を、鳥も飛んで帰るよ、そっちが俺のふるさと、帰る人の、
はい、帰ろう帰ろう聞いていただきました。千葉刑務所にいる時ですね、本当にふるさとを思って、こう一日も早く帰りたいっていう思いをこの帰ろう帰ろうっていう歌に、作ったんですけど、千葉刑務所っていうのは我々がこうシャボーって言いましたね、この入れられる部屋のすぐこう、東側が道路だったんですね。でそこの近くに感謝なんかもありまして、本当子供さんたちの声がよく聞こえてましてですね、あの声を聞くためにふるさとを思ってたっていうのは本当懐かしく思えてる。それももう20年も前になりますよね。月の流れるのは本当に早いもんで、今も千葉刑務所の中では冤罪の仲間もいますけど、ね、一日も早く一人でも多くの仲間が社会に帰ってほしいなと思ってます。今日はですね、実は手元に原田浩二さんっていいまして、北海道警察で、裏金を告発した方の本を持ってます。講談社現代新書警察捜査の正体って本なんですね。これ読みますと、今の警察というのは本当にだんだんだんだんやりたい放題って言いますか、その一番こう印象的だったのは警察の理論って言いますかね、警察がどうあるべき存在なのかっていうのが昔とだんだん違ってきてるっていう、そのテリトリーって言いますかね、今までその刑事訴訟法の学者なんかでもいるらしいんですけど、警察というのは本当は過去を追うもの、要するに犯罪という事実を追うものなのに、予備って言いますか、起こるべきかもしれない犯罪を予防するというためにもやるべきなんだっていう、こう行動が出てるらしいんですよね。どんどん警察のこの行動範囲が広まってるって言いましたね。しかもこの行動を監視する組織がないんですよね。公安委員会って皆さん多分ご存知だと思うんですけども、本来県の公安委員、そして国家公安委員っていうのが警察を監視して、誤りがないように見なんていうか、ね、こう監査したりするんですか、それが有名無実だって書いてありますね。要するに警察自身が自分たちに都合のいい公安委員を、雇ってるって言っちゃ変ですけど、手なずけてるって。ですから警察がやりたい放題だって言うんですよね。ですからこういう本を読んでみてもですね、冤罪を体験した私たちとしては、この今度の刑事訴訟法改正というのは暗淡たる思いと言いますか、いやきっといっぱい冤罪者が作られるようなと思いになってしまうんですね。ぜひ興味ある方はぜひこの、講談社現代新書原田浩二さんの警察捜査の正体っていうのをぜひ読んでいただきたいと思います。この辺でじゃあ今日のゲストをお招きしたいと思います。田中靖子さんです。今日おいでいただきましてありがとうございました。
はい、こんにちは、田中靖子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田中さんは朗読家っていう肩書きでよろしいんですか。どう、肩書き何なんですか。
そういう言葉ってあるんでしょうかね。あるとすれば巷ではそういう言葉をちょっと言われ始めていますけれども、あんまり大きな声ではまだ言えない、そんな私としてはひそやかにしております。
過去をこうほじくるわけじゃないんですけど昔からこう朗読家だったわけじゃないですよね。
はい、は
い、いろんなことこんなさって、
はいはい、
その朗読にたどり着いたっていうのはどういうこと。
若い頃は本当にかなり遥か昔はやっぱり舞台芝居やりたくて、
あ、そうですか。
はい、研究、劇団の研究所に入って芝居の基礎のようなことは学びましたが、そういう世界に入っていく 勇気はなく、
あ、
才能もなく、
いやいや、
まあ、挫折してうだうだうだと、
あ、そうですか、
はい、
今の結構あちらこちらでこう朗読会私も聞きに行って何とかね、
はい、
聞きに行って、
はい、
そのこの前あの日暮里の本行寺って言いました
ね、
はい、あそこは定期的にやってる場所なんですか。
1年に1度くらいですね。
あ、そうですか、
はい、まだ あそこでやさせていただいたのは先日が4回目でしょ
う
かしら。
そうですか、あの、はい、本当にお寺の本堂でね、
はい、
江戸時代の私の大好きな藤沢秀平さんのあの作品、はい、江戸時代の読むって本当になんていうかその物語とあれがぴったりして、
はい、
ですよね。あれ
そうです ね、天寺の話でしたからね、はい、
あれ違ったんですか、渋沢秀平さんじゃなかった。
そうですよね、
はい、だからそのなんかすごくそのマッチしてて、
はい、
あ、すごいなってこう、それで話聞くっていうのはこのイメージの世界じゃないですか、
はい、あそこはあの一歩お寺の中に入った瞬間に皆さんが日常から切り離されるので、それだけでまあ7割くらい私は得をしちゃうのかなって、そんな感じで皆さんがあの空気の中にもう本当にすっかり入ってくださるのでね。
そうですよね、うん、もうあれあそこで今までほら普通この明るい世界ですとか、はい、お聞きしてましたけど、
はい、
ああいうその本当にこう江戸時代にふさわしいような場面になると全部引き込まれてね、物語に入っていて自分の中でこういろんなこう風景が描かれるっていう意味ではね、あ、朗読ってすごい世界なんだなって実は感じたんですよ。
ありがとうございます。そういう言葉を桜さんからいただけるとは思ってませんでした。
どういうことあの一応ね、あの一応詩を書いてますんで、あの感性はあるつもりなんですよね。
恐れ入りました。
いや、この前もね、実はあの、
はい、
筑波にバイオリンの演奏会聞きに行ったんです、
はい、
素人が、ね、
はいはい、
素人本当に、
はいはい、
キーキーってなる人も含めて、
はい、
ところがですね、あの音って全部違うんですよ。
うん、
その音の違いが面白くて、結局その知ってる人の演奏以外も全部聞いて帰ってきたんですけど、
はい
はい、一応そういう感性持ってるつもりなんですけど、一応あの一応その無神経を装ってますけど、
はい、とんでもございません。
田中さん今その、まあ、大体この朗読を中心にセッティングはこうやってらっしゃるんですか。
はいはい、
今後のご予定なんかはあるんですか。
今後のご予定、
大体今主になさってる、その主になさってるところ、
主とか、今月の末にあるフラメンコライブがありましてね、
はい、
フラメンコライブでそれ毎年一回参加させていただいてるんですけど、フラメンコは主に大体スペイン語で歌うわけですけども、はいはいはい、日本語の訳詞を見てる方はこの曲はどういう意味なんだろうとか、この踊りはどういう踊りなんだろうとか、分からないで聞いてることがありますよ、はい、なんとなくイメージで、で私は日本語の訳詞を読むということをその歌の方が主催者なんですけども、どうしてもお客様に単なるイメージじゃなくて、どういう歌なのかっていうのを知ってもらいたいっていう思いがすごく強くて、訳詞をちょうどさ、まあ、桜さんの詩を呼ばせているのと同じような感じですけども、
ああ で、
うん、でもそういう独特の世界の中で、フラメンコですから大体愛してるのなんのってそういう情熱的な
でしょうね。
なんですけど、とってもまた違う意味で、
ああそうですか、
すごくありがたい。ああ、
それはあの場所どちらですか。
それは、今回は神楽坂の、
ああそうですか、
ライブハウスというか、
そういうですね。ああそうですか、
はい、
もうぜひね、場所分かったらね、また皆さんにお話ししたいと思いますけど、はいはい、あの私本当にこの田中さんの朗読で私の詩を読んでいただくと、なんか自分が書いた詩じゃないように思うって言いますかね、いや自分で言っちゃおかしいんですけど、ちょっといいって思ったりするんですけど、ぜひ今日はですね、いつも私がここで読むんですけど、
はい、
やっぱり自分で詩読むってなんかちょっとね変なんですよね。
あ、読んでらっしゃるんですか。
たまに読むんですよ。
あ、そうですか。
ですから今日はね、あの、
はい、
どれがいいですかね、あの一番刑務所の中で願った自由って言いますよね、自由の中へって
詩、はいはい、
これもし読んでいただけたら
ありが
たい、
は
い、いいですかね。
はいはい、
はい、じゃ あのすいません、あのここで田中康子さんに私が刑務所の中で書きました自由の中へっていう詩を読んでいただきます。
自由の中へ。鉄の扉が開いてゆっくりと車が動き始める。今日は年に一度の外出日だ。
社会の自由を味合う日だ。少し高ぶった思いを乗せてバスは街へと出て行く。車が行き交い、当たり前に人は歩き、6月の街は緑にあふれていた。6月の街は美しい緑に包まれていた。自由、自由、どこを見てもそこにあるのが当然の自由。自由の風の中をバスは走る。刈り込みに捨てられたゴミ、汚れた高速道路、排気ガスの匂い、電柱のオウム真理教のポスター、右翼の街宣車、決してきれい事だけではない、自由ばかりでもない社会をバスは行く。いつの日か無実の罪が明かされてこの社会へ帰る日には、僕は自由を大事にするだろう。誰よりも自由を愛するだろう。23年の不自由な日々を乗せてバスは行く。僕の心は自由の日へ、自由の中へ走る、走る。
ありがとうございました。刑務所にいてね、この実はこのバスっていうのは、年に一度花見と称してこの中で真面目な人たちにやって、まあ、こうバスで表出られてるんですよ。でそれでこう見ながら、これが今の自由なんだっていう、こう感じながら買い出しなんですよね。
この詩ね、具体的に、電柱のオウム真理教のポスターってありますでしょ。
ありました、ありましたね。
で多分ね、私これ先日も聞いた時に、お客さんも私とも同じように思ったんじゃないかと思うんですけども、すごく具体的なことで、どなたにもこの時代ってあったわけですよね、心理教の時代っていうのは、当然私にも、私がそういう時に、桜井さんはもう全く別の世界でバスの中にから見ていってって、そのすっごくリアリティが、
ああなるほどね、
これはかなりこの一行でも私にとっては衝撃的な、
もう自分にとってもあの当時からこれが怪しげな宗教って感じてましたんで、なぜ感じないんだろうこの怪しげさって。
あ、そうですか。
大体水の中で生きてられるわけないだろうお前って、そういうもう単純な思想なんですけどね、これはもうまやかしな宗教って思ってましたんで、まあそんなことはありましたですよね。ですからもう田中さんに呼んでいただくと本当に、ありがとうございましたもん。あの当時のことがこう彷彿として蘇ってきました。
すごくリアリティがあって、
そうですか、ありがとうございます。田中さんですね、いつもこう読まれる詩ってありますよね、
はい、
どういうのを大体読むんですか。その今物語とかいろいろありますよね。
あ、私が朗読する作品ですか。そうですね、よくしばしば読むのが樋口一葉。
ああ、樋口一葉ね、
はい、
ああ
、
太宰治、
はい、
なんか自分と全然縁ない。樋口一葉一度も読んだことないし、太宰治も一度も読んだことない。本当なんかちょっと自分本当にシャバに行った時一度も本読んだことないっていう。捕まって川口松太郎の小説読んで、あ、小説って面白いんで、そこから入ったんですよ。
でも今はきっと私より桜さんの方が読書量っていうか読書力っていうかすごくあるんだろうなと思って、さっきお話おしゃべりしてる時に聞いてましたけど、
あれはねやっぱり何ていうか、刑務所に入るとその本読むぐらいしかないんですよ。ですからそういう意味でその本を読むっていう習慣はつきましたよね、でもまあ今テレビおじさんでテレビの方が好きなんで、
海面のようにこう何ていうんですか、吸収する、吸い込む力っていうんですか、そういうのはすごくあるんだろうなって。
そうですか、もうありがとう。もう今もうちょっとじゃあ本読まなくちゃいけないなと思ってます。実はこの前ね、本当田中さんに出ていただいてコンサートやって、
はい、
あれが非常にその自分の中で、あ、よかったなっていう印象がありましてですね。
です
実は来週の番組の中ではちょっと同じようにその、はい、とあのコンサートの、
はい、
こう形式を真似たものを皆さんにお届けしたいと思いますので、
聞いていただけた
ら、またぜひ、はい、来週もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は田中さん、田中康子さんにおいでいただきまして、 ラジオをお送りしました。あの人の出会いって本当に不思議でね、こう多分自分が冤罪にならなければこう田中さんとも出会ってないし、冤罪になってもやっぱり人と人との出会いが、あ、なぜ田中さんと出会ったんだろうなと思うと、あの人に出会ってこの人に出会ってってあるんですよね。ですから本当にこう一人一人のご縁って言いますか、そういうのを大事にしてっていうか、そのこう膨らんでいくことによって人の出会いが生まれて、そこから何かが始まるんだなって改めて思いましてですね、やっぱりどんな出会いでも人間っていうのはそれを大事にして育てていくべきなんじゃないかなと思いますね。あの実はあの先日、清原さんの第1回後半の時、たまたま私裁判所の前に行きましたら、すごい人だかりでね、片屋では50何年冤罪を訴えてる狭山の石川さんが訴えてて、それをスルーしてこうマスコミがわわわっと清原を騒いでるところを見ましたらですね、清原和人さんという人はどんな縁をこう大事にして生きてしまったのかなっていう気がするんですね。人って何を選ぶか、何をこう自分のものとして生きていくかっていうものが非常に大事だと私しみじみ、田中さんとの今日の時間を過ごして思いました。まだこれから私にも夢もたくさんあります、明日もありますんで、もっと人の夢を大事にしてですね、これからも生きていこうかなと思ってます。皆さんもぜひいろんな人生あると思うんですけど、頑張っていただきたいと思います。今日はこの辺でいつも通りゆらゆら春を聞きにしながらお別れしたいと思います。おやすみなさい。
喜びと悲しみ、季節は流れゆく、空の下の人の上の、どこかどこかどこか、春待つ人の心に花咲く時はいつ、きっといつかそうさ、いつか夢の朝が、ゆらゆら春は来るね。
この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はメールアットマーク温泉村ドットネット、おはがきの場合は郵便番号 169-0075 新宿区高田馬場 1-26-12-505 桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井翔司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井翔司をラジオパーソナリティにする会でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。
友がいるじゃないか、ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね。